今人、今人。
はい。
今人さん。
今にね。何年付き合ってんの？
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、
はい。
今人は誰ですか？
僕は、トウモロコシの会、名誉副会長の今にです。
雑務役だって言ってるんでしょ。
あ、トウモロコシの会、名誉副会長兼、
はい、雑務役のね。
雑務役の今にです。
じゃあ、なんか、不機嫌なんですよ。
どうしたの？
今、この H2 のレコードボタンを押したんですけど、
はい。
押して、
うん。
あれ？と思って、
うん。
手を離したら、日曜って、粘液が指とレコードボタンの間に糸を引いて、
うん。
なんか知らんけど、レコーダーのボタンに、エイリアンっぽい粘液がくっついたんですよ。
いや、さっきから言わなかったこと言ってもいいかい？
はい。
君の部屋に入った途端ね、
うん。
すごくイカ臭かったんですよ。
うん。
そういうことじゃないの？なんか、わかんない。
僕の精液ってことですか？
わかんないけど、そういうことじゃないの？
まあ、どこでオナニーしてるかは分かったもんじゃないからね。
そうだよね。イカの匂いがすごいですね、この部屋。
天井にエイリアンがいて、唾液がポタポタって落ちてるのかなと思ったんですけど、
はい。
そうじゃなくて安心しました。
え、今天井見たけど何もいませんね。
僕の精液か。
そうだね。なんだ。
どうですか、最近いいことはないんですか？
まあ、桜が咲いてきてね、今日なんかも今ここに来る前に散歩してきたんですけども、
はい。
すごく気持ちが良くて、ビールをもう3杯ぐらい飲んでますね、昼から。
いいご身分ですね。
極楽とんぼですわ。
それぐらいですか？
いいことといえば、それぐらいかな。
何かこう、明るいニュースとかないんですか？
明るいニュースなぁ。面白いニュースならあるけど。
何でしょう？
いや、まあ、僕の情報ソースっていうと、とても、まあ、信憑性の高いとこばっかりなんですけどもね。
はい。まあ、有力な
有
筋
力
から
な
の、
筋からの情
イタ
報
コ
ね。
28号さんがよく言ってる。
そうそうそう。2ちゃんまとめによるとね、
はい。
2ちゃんまとめで見つけた記事で、
うん。
3月17日付の朝日新聞の朝刊に、とても興味深い死亡広告が出たと。
死亡広告。
はい。まあ、訃報ですね。
最近あんまり見ないような気もしますけど
そう
ね。珍しいですね。
ですね。
それ自体がね。
これ結構ネット上でかなりバズったんで、皆さんもご存知かと思うんですけども、
バズる。
バズりましたね。日本軍に改造人間化された男性がですね、
はい。
死んだみたいなことが言われてまして。
日本軍に改造人間化された人間が死んだ？
そう。じゃあどういう死亡広告だったかというとですね、今
は
原文があるので読みますね。
い。
父、なんとかこうとか。3月11日、自宅にて95歳をもって永眠いたしました個人は、旧海軍二等兵、空母。これ、水鶴って読むのかな？水鶴？わからないけども。で、
随、書く。
わからんがな。ゼロ戦整備後、機関部転属。本人の同意なしに改造人間化の実験に利用されたが、失敗し、心身に後遺症が残った。ここ
心
に、
身にね。
ん？あ、心身ね。心身に後遺症が残った。ここに生前のご厚情を。
はい。
はい。
じゃあ僕は読みますよ。
お願いいたし
はい。
ま
あ、
す。
ここに生前のご厚情を深謝し、
あ、心写しって読むの
謹
ね。
んでお知らせ申し上げます。
そこは読める。
北海道札幌市、喪主。
なんとかこうとか。
これ、まあ、このネットのガジェット通信で。
ガジェット通信とかにも出てたね。
見てるから隠されてますけど、もちろん朝日新聞の
本名は出てま
訃
す。
報ですから、ちゃんと本名やれてるわけですよね。まあ、隠す必要はないと思うんですけどね。だって新聞に広告出してるのに別になんで隠す必要があるんだって
多
話ですけ
分、
ど。
ここのウェブサイトが疲れたら嫌だからそうしたんでしょうね。配慮で
いや、
ね。
だからこのネットラジオでは別に隠さなくてもいいんですよ。
そうだね。でも分かんない、本名は。
ガジェット通信で見ちゃったからでしょ？
そうですね。ちゃんと調べればよかったね。朝日新聞をちゃんと拾い読みして。
これどういうことですか？
これはもうもちろん、あれでしょう。覚悟の勧め的なやつでしょ。エグゾスカル。
旧日本軍によって改造されたと。でもなんで機関士を改造するんですか？
なんかやっぱ近しいところにいたんじゃないの？人間にその永久機関みたいなのを取り付けてさ、蒸気とかで動かしてたんじゃないの？わかんないけど。あ、もう閉じちゃったよ。ちょっと待って。
でもさ、90何歳まで生きたわけ？
95歳まで生きたって言ってる
それで
ね。
改造人間にしてもらったおかげだからじゃないの？
かもね。
で、まあ別に責めてるわけじゃないのか。でも心身に後遺症が残った た。
そう、本人の同意なしにっていうのにちょっと怒りが含まれてません？
はいはい。
で
も、まあ、あなたは覚悟の勧めって浅いオタクだから言いましたけど、覚悟の勧めの元ネタは何か分かってないんですか？
黒い太陽？
731。
うん。
あ、まあ、もちろんそれも、リンクはしていますけど、ね。
リンクはしてるけど。元ネタ？仮面ライダーじゃなくて。
仮面ライダーですよ。
仮面ライダー
です。だ仮面ライダーじゃないですか。
もう仮面ライダーだね。
だ日本軍の残党なわけじゃないですか。
まあね。
ショッカーっていうのは。
うんうんうん。
日本人の同意なく、改造されちゃったわけじゃないですか。
うんうん、
やめろーって言ってんのに。
うんうん、
やめろーやめろーショッカーって言ってるのに、
うんうんうん。
改造されて、心身に後遺症が残ったっていうモチーフなわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、だからそれでしょ。
それでしょってことは仮面ライダーってこと？
仮面ライダーオマージュでしょ。
あ、なるほどね。あの、オタクって言葉の人が。
うん。
そんな、まあでも多分、本人の中では本当のこと。
まあ、それは自分が決めることですからね。
うん、まあまあ、実名が出てる人はあんま深く言うとね、ちょっと、
この訃報自体は本当なんですかね。
なんか朝日新聞に問い合わせたんだって。
誰が？
ガジェット通信が。
はあ、
したら、まあ、ちゃんと有料広告としてお買い上げいただいたものですと、
はい、まあそこに何を載せようとね、
そう、うん、広告の審査に関しては別部署の対応になるので詳しいことは言えませんって終わりだったらし
い、
ゴニョゴニョゴニョで、
まあでも確かに別にその広告枠を買い取ってそこに書くことを例えば誰かのね、
うん、
誹謗中傷だったり、
うん、
著しく公序良俗に反することだったらダメだけど、
うん、
そうでない限りは、
うん、
何を書いてもいいわけですよ。
Okay, okay.
逆に言うと、そんなこと書いちゃダメだよって言ったら、表現の自由に反しますから。
うん、もう金かけりゃいいわけですよ。
うん。まあ、広告枠を買い取るってことは、それは別に法律とかとは別の、その、新聞社の広告枠を買うっていう手続きさえ踏んでいますと。
それが事実に反するかどうかともかくとしてね、情報を載せることはできますからね。うん、
だからまあ別に、モラル的には問題はないわけなんですけど、
はい、
まあ、みんなも面白がってやってるから別に。
うんうん。
いいことではあるとは思うんですけどね。
そうですね。
まあ仮面ライダー仮面ライダーっていう話はね、う
ん、言ってたね。あとサイボーグじいちゃんGだとかね。
サイボーグじいちゃんGね。
うん
うん。
まあちょっとこれはかなり面白かったですね。まあともすれば、
はい、
僕あの北米とかにあるようなゲーム型のプロモーションとかで、
ああ
ね、
だったらいやらしいね。
入り口としてこういういわゆるラビットホールって呼ばれているような、なんか違和感を感じるような現実と、
うん、
非現実がリンクするようなことをやっといて、
うん、
実は映画のプロモーションでしたみたいなのあるかもしれないね。
ラビットホール、
ラビットホール、
あとアメリカって言えばいいの、北米、
北米、
さすがですよ今兄さん、
はい、
さすがあちら側の人間ですよ
何あちら側って
言葉遣いがあちら側の人間ですよ、
あはい、
うん、
どういたしまして、
まあっていう広告があったと、
はい、
はい、
面白かったですねこれは。
あともう一つ、
ええ、
まあ軽いニュースなんですけど、
うん、
タカスクリニック、
タカスクリニック
の勝也、
勝也って呼び捨てすんな、
かっちゃんです、
かっちゃんね、
院長のかっちゃんですね、
はいはい、
がアメブロに記事を更新していて結構それも話題になったんですけど、
ほうほう
ほう、広げよう友愛の輪っていうタイトルで、
うんうん、
でテーマがボランティアっていうテーマで、まあ、テーマ選べるんですよね、
ええ、
まあ、僕も会社とかお仕事とか僕は怖くないとかテーマをつけてますけど、まあ、僕もアメブロ使ってるんでね、
はい、ええ、
僕もね、
はい、
芸能人気取りで
、
はい、ボランティアっていうテーマでタイトルが広げよう友愛の輪、
うん、
これ何だと思います？
友愛、なんかそういうちょっと宗教っぽいですね。
昨夜は世界中に友愛の輪を広げるボランティア組織の元締めの交代が行われたっていう書き出しですね。
ほうほう。
メンバーのかっちゃんも参加、メンバーのファミリーも参加可能だったそうですよ。
ほうほう、
うん、その次、フリーメイソンはいかなる宗教であろうと排除しない心の広い友愛団体、
うん、
まあフリーメイソンのことなんだ
ったんですね。なるほどね、フリメイね、
フリメの元締めの交代の式に行ったと。
行ったと。
いうブログを更新してるんですね。
ええ、
だからね、ほら、もう散々メールで来ましたよね。フリーメイソンという秘密組織の悪を暴いてくださいとか。
うんうんうん。
で、その度に僕たちは、いや、普通の団体ですからって、名刺会ですよって、口を酸っぱくして言ってましたよね。
本当にね。
ええ。 だから高須克弥もブログで書くぐらいの
オープンなね、
アメブロでテーマボランティアでそういう資金出てきましたよって書けるぐらいの団体なんですよってことですよね、
はい、UI 結社ですね、
ええ、
秘密結社ではないですね、
うん、いかなる宗教であろうと排除しない心の広い UI 団体と高須克弥も言ってますからね、
うん、
仏教の僧侶もキリスト教の牧師も海教のムラーも等しく接してくれる紳士たちで構成されている。サイバラ教の教祖様もお連れしようとしたが奈良で講演予定日だって。教祖様ギャラがもらえない集会はバックレ
いいね、背筋主義や。
未然にを切って仕事も休み、世界中の仲間が東京のグランドロッジに集合。まあ、写真がいろいろ上がって、
世界のところ
だね。そうね。世界は狭い。このメイソンは、って写真が上がってますね。なんかちょっと、面白い顔した人と、
うん。
うん、一緒に、高津克也院長が写真に写ってますけどね、ツーショットで。
うんうんうん、
今なんかすごい真っ白血気のお髪になってるんですね。
なんか金髪ですかね、これ。
ああ、おぐし染めてるんですね。うん、で、このメイソンは、ブラジルの僕の師匠、イボピタンギ教授の仲間。うん、ちいち面白いですね。
ブラジルって整形技術とかやっぱ発達してんのかね。
ああ、だからかもね、
うん。
今日は朝からアメリカのメイソンの家族が患者様として赤坂の高須クリニックに来訪。ブラザーメイソンのファミリーは僕のファミリー。友愛の輪を広げる方向、ナウ。方向っていうのは包む天皇の脳ですね。
うん、
まあ多分方形手術をする王様だから方向って。いう通称になってるんですね。僕もこの記事以外、かっちゃんのブログ読んでないんで知らないんですけど。
ちょっと面白そうですね、彼のブログ。
でもちゃんと写真も上がってますからね、こういう風に、
うんうんうん、はい。ガンガン上がってるね。
うん、でも、サイバラリエコはお金にならないから来なかったと。
なるほどね。
だからそういうことなんですよ。
うん、
高須克弥院長のブログによって分かりましたよね。
はい。
フリーメイソンというのは普通の団体だと。
そうですね。
まあ普通じゃないんだけど、
ええ、
まあ、名刺会なんで、ちょっと変な金持ち、しかもちょっと頭のネジが一本外れたようなでも金を持っちゃってるような厄介な人たちが集まる、
うん、はい、
けどまあ悪い
ものじゃないよ、
陰謀を企んでる秘密組織ではないと、
ええ、まあ、それは上層の人たちがたくさんいればさ、その中で国を動かすような人たちもその中にやっぱりいるだろうから、
は
い、結果それがフリーメイソンの力がっていうのは言いたいこともわかるけれども、
うん、
結果論ですからね。
まあ、高須克弥院長がフリーメイソンだっていうのも、
うん、
まあ、さもありなんて感じですけどね。
そうですね。
中国のね、お偉いさんの奥さんの整形手術とかよくやってますからね。で、サイバラ・リエコの漫画に置かれてありますけどね。
うんうん。
うん。っていうのが最近の話ですね。
うん。パッとしない話題ばっかりですね。
お便りでも読みましょうか。
そうですね。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。だよ。
ではお便りです。
はい。
お名前、フルフさん、40代男性。
うん、
こんにちは。注文していた、僕は怖くない、ボリューム3を早速聞いています。以前、ファンキーラジオに会長が出演したとき、僕も出演してましたね、そういえばね。
うん。
うん。まあ、今井さんの出演よりはるかに後ですけどね。
ええ。
ええ、因縁のね。
はい。
僕の悪口を言ったね。
はい。
ええ、チック改め、園長さんに玉川温泉の強酸性の水を飲ませた話をしていましたが、あ、していましたね、確かに。第81回、2011年オカルト大予想を聞いて、自分の中で話がつながりました。これは僕がチック君の就職祝いに玉川温泉の水と本オフェを食べさせた話ですね。
恐ろしかった。
恐ろしいっていうか、アルカリ性のものと酸性のものを食べさせた。だから、それは中和して中性。だから水を飲ませたのと一緒ですよ。
はい、はい。
誰が水を飲ませたことで恐ろしいと感じるんですか？
はい。僕は悪かった。
動画だったらもっと面白かったかもしれないけど、音声だけでもリアクションが面白く楽しめました。これからも放送楽しみにしています。では、ということです。
難しいようです
。本当動画撮っときゃよかったですね。
うんうん、
うん。あとは、これですね。また、オナキンスカイウォーカーさんから。
ありがとうございます、いつも。
日本在住の外国人女性のオナニー事情。というタイトルでメールが来てますね。
はい。
はい。 吉田会長、愛想作人造人間、今に。先日のラジオで、この人いつも挨拶しないん
ですよ。えとかつかないのね。
うん。うん、分かった。こんにちはとか。
こんにちはとかね。
はい。
はい、こんにちは。
はい。
はい。
まあ、愛想作人造人間、今についてはもう大丈夫なんですかね。
もういいんじゃないですか。
うん、これこそ、さっきの話と被るじゃないですか。
ああ。威嚇祭。
威嚇祭っていうか、いや、そうじゃなくて、
うん、
改造手術されて、
はは
95歳まで生きたっておじいさんの話ですよ。
うんうんうん、まあ、僕は魂はないんだけどね、もう。
ありますよ。
あるの？
ああ、そっか。
そう。
ロボットには魂はないって考える派なんですね。
まあね。
いや、だって実際、アイストさんの精液と、
うん、
アイストさんの飼い猫の精液が、
そう。
入ってるわけですから。
うん。あれだから、威嚇祭の俺だったって。
そうそうそう。で、どっからが人間でどっからが無機物なんですかって話じゃないですか。
記憶かな、人間を構成しているのは。で、記憶があまりないので、
うん、
多分まだ半分ぐらいかな。
うん、梅津和夫の願いっていう話、
はいはい、
ありますよね、
うん
うん。あれと同じ末路になりそうですよね。あの木目とね。お前がいると人間の友達はできないんだって言って僕は怖いそうですよね。嵐の夜にバキッバキ
ッ本当にあの人あの時代にすごい漫画描きますよね。
子供の日の願いは一度だけ叶うことがあるけど、もう今里さんがいなくなったらもう二度と叶うことはないんでしょうね。
ええ
ええ、
脱線しすぎやろ。
先日のラジオで私への質問で、
はい、
アメリカのオナ禁事情についての質問がありました。
うんうんうん、海外についてってあったよね。
あ、今里さんなんか言ったの、うんうんうん、何て言ったんだっけ。
それ海外についてもぜひ聞きたいよねみたいなことを言ってたと思います。
オナ禁について
そう、
うん、これについては回答ができないのですが、
あ、そうですか。
日本在住の外国人女性のオナニー事情については若干ご説明できる点がありメール差し上げます。
どうして知ってるの
私なんでしょうね。
なんでしょうね。
なんでそう。
すごい角度からいつも突っ込んできますよね、
はい、私は今でも外国人の友人がいるのですが、
うん、
まあ、この方は外国を放浪された方ですからね。
ええ、
そのうちの一人に、北欧出身の女性の友人、かっこ当時22歳、がおりました。
はい。
まあ、今は付き合いがないってことですかね。
なるほどね。
彼女との関係は詳しくは説明ができませんが、
たくませんな。
恋愛関係ではなかったにせよ、非常に親しくしており、お互いの家を行き来しておりました。セフレってことですかね。
まあ、そういうことですよ。
オナキンさんはオナニーはしないけど、セックスはしますから
ね。そうですね。
ええ、まあ、勘ぐるのやめましょうよ。
ええ、
まあ、普通にフレンドリーな友達だったんでしょ。
そうですよね。
男女の友情は成立しないっていう考える派ですか。
いえ、そんなことはないです、僕は。うん、ただ家で PS やってたんでしょうね、きっと。
ちなみに彼女の父親は、その北欧の国の日本における大使でした。
へえ。
大使でした。
うん。
うん。
立派な家庭じゃないですか。はい、
彼女は未だ反抗期で、父親のことを、あいつ頭狂ってると話してくれることが多かったです。ところで彼女はアメリカ人の彼氏からもらったという大人のおもちゃ、かっこ電動こけしを持っており、クローゼットを開けたすぐのところにいつも置いているとのことでした。毎晩シャワーを浴びながら使っていると話しており、父親もどうやらこの事実を知っているとのことでした。大使様がね、
うん、
今度アメリカ在住の日系人の女性の友人に、アメリカにおけるオナニー事情を聞いておきます。以上、オナキンでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
興味深いお話を。
うん、まあ別に、こういう情報を求めていたわけではないんですけどね。まあだからスウェーデンでしょ、どうせ。
まあね。
とある北欧の国って言ってるから。
うん、うん、うん。そうでしょうね。
全員エロい、全員フリーセックスの国なわけでしょ、
スウェーデン。全員オーラかなね。
うん。っていうことらしいですよ。
はい。
どうですか、今里さん。
ん？今の話を聞いて。
はい。
もうちょっと詳しく聞きたいかな。
どういうオナニーをしているかってことですか。
ね、どういうオナニーをしているかを聞きたかったんじゃなくて、
うん、
すいませんね、せっかく教えていただいたの。その、オナキンっていう文化はね、西洋にはあるのかね。
スウェーデンにはないでしょうね。
みんなもう。
このメールを読む限り
は。そうだね。あ、つまりそういうことか。オナキンはしませんと。
ただ、セックスはすごいたくさんしてるから、うん、セックス、は、だって、多分1日3回ぐらいいろんな人としてるわけでしょ、スウェーデンの人は。
そういうことね。
じゃあ、オナニーしてる暇がないかもしれないですよね。
ああ。
逆にこの、 スウェーデン大使ってもう完全にスウェーデンって決めてかかってるのはどうかと思うんですけど、スウェーデン大使の娘さんは、
うん、
オナニーしちゃってるってことは、まあ、日本に来ちゃってるから ね、
なるほどね。
日本というこの逆モラルハザードの国でね、うん、スウェーデンからしてみたら、
うんうんうん、
なんでセックスしないのって、なんで乱交しないのって、なんでセックスがフリーじゃないのよって、どうしてエレクチオンしないのよ
そういう文化ですからね、まあ、
だからオナニーせざるを得なかったっていう悲しい話なんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、でアメリカだって日本よりはセックスできるでしょ。
まああれでしょ、バーで隣同士になって男と女が口説かなかったら失礼みたいな文化だろうからね多分。
はい、
でこうなんか喋ってるうちにマティーニを3杯4杯開け、うん、いつの間にこうベッドにドカってなってお互いこうガって脱がせ合うみたいなシーンは大体映画に出てくるからいつもあることなんだと思うよ。
うん、
うん、
っていうことはオナニーは
しないのか。
しないって。
なるほどね。
うん、ちょっと僕もよくわからないんですけど、
うん、
オナニーはダメでセックスはいいんですか、オナキンっていうのは。
あ、ダメとかそういう話なんだっけ、オナキンって。
オナキンっていうのはオナキンしていると。
いいよね、みたいな話だよね。
健康にもなるし、肌もツルツルになるし。
頭も冴えるし、うん、仕事もうまくいくし、人生がすごくうまくいくよ、みたいなことなんでしょ、うん、
ただ、セックスはいい。らしいんですよ。
うん、はい。
いや、わかんないよ。本当のオナキンはどうかしないけど、オナキンスカイウォーカーさんはセックスをしていますから。
そうですよね。
土曜日に2回、ね。そうすると、そう、土曜日に2回。
うん。うん、
スウェーデン人は、1日3回、いろんな人と乱交していてもオナニーは一切していない、
うん、
つまりこれはオナキンっていうことになって、で健康になって頭が冴えて肌もツルツルになるんですかっていう話なんですよ。
難しいね。全くそういうセックスもしないでオナキンだけしてる人がいたとするよ、
はい、
その人とセックスいっぱいし続けてるがゆえに、うん、オナニーをしない人、
うん、
同じなのかね。ただ同じオナキンとはいえちょっと種類の違うオナキンじゃないですか。
僕の言いたいのは、
うん、
精子を出しているか出してないかですよね、男に関して言えば。
そういうことだね、確かに、うんうん、男に関して
言えばね。僕はこれまでのね浅いオナキン知識ですけど、
うん、
精子を出していないからそこで余計なエネルギーを使わずに、
うん、
肌もツルツルになって健康になって頭も冴えてっていう話だと思ったんですよ。
はあ、はあ、
でもセックスだろうがオナニーだろうが一緒じゃないですか、精子出すか出さないかは。
はいはい、あ、分かった、
あ、分かっちゃった。だ、それ言っちゃって大丈夫ですか。フリーメイソンに狙われたりするような世界の秘密ではない。
オナキンさんはセックスしてるとは言ってるけど、
もっと
オナキンさんはセックスしてるとは言ってるけど、
はい、
射精してますとは言ってないよ。
なるほど、
気づいちゃった俺、
世界の秘密に。
気づいちゃった、
真実を知る勇気はあるか。
やばい、狙われるかもしれない。そうでしょう、きっと。ね、オナキンさんそうなんでしょ。
あ、じゃあいつも、
うん、
出すまでは言ってなくて。
そう。
でもそれ相当の覚悟と忍耐力がいりますよね。
寸止めで、奥様をちゃんとそういうふうに、うん、
はい、生かしてあげて。
生かせてから、
うん、
自分は射精しないんだよ、きっと。
あー、でも、ゴルゴっぽくないですか。僕ゴルゴが射精してるシーンは見たことないんですよ、
うん、
あんだけセックスしてるやつじゃないですか。
そうだね。
で大抵女性が騎乗位なんですけど、
で彼タバコ食らせながら見てる、
ね、無表情でじーっと見てる、
うん
うん、でもゴルゴが射精したシーンって多分ないですよね。
そうっすね。そうなんだ、
それと一緒だ、
同じだ、
うん、
A 級スナイパー的な、
うん、
深いなオナキンは。
あと今井さん、射精しないコツって知ってますか。
射精しないコツ、
はい、
なんか随分深い話になってきたけど大丈夫これ。
だからそのセックスしてる時に射精しないって今今井さんあっさり言いましたけど、
はあはあ、
今井さんそれ可能なんですか。
可能じゃないですか。
まああっさり言ってますけど、
ええ、
それやったことあるんですかって話ですよ。
やったことはないかもしれないですね。
まあ、例えばね、その、なるべく女性を満足させるために、
ええ、
あの、射精を遅らせるっていうのはよく聞く話じゃないですか。
はい、
うん、 だからその、昔少年マガジンで連載してた。
ボーイズビーとかね。
ボーイズビーはでもそんな。
あ、そっか。
その手前の話だ。
そっか。
あの、激烈バカっていう漫画では、あの、ババアの梅干しって、
うわ
言って、写生を送らせる、おじさんの話がありましたけど。
バカらしい。
結構えぐいですよね、激烈バカはね、
あ、それで何が言いたいの？
いや、だからそういうふうに、まあ、写真を送らせるっていうのはあるじゃないですか。
ただ、テクニックとしてね。
テクニックしてで。そのテクニックはご存知じゃないですか。あ、これもちょっと世界の真実に関わる話なんですけど。
言っちゃっていいの？それ。
言っちゃっていいんですかね。
言っちゃって。
うん、僕は、中学生の頃、
はい、
実家でワウワウが入ったんですよ。
ワウワウね。
はい。で、ワウワウの、当時、土曜日の夜、
うん、
プレイボーイレイトナイトスペシャルっていう番組が、やったんです
よ。うさぎちゃんのね。
そう、プレイボーイのね。どういう番組かっていうと、そんなにエグくはないんですよ。
うん。
うん、今から考えてみれば、実に牧歌的なエロ番組だったんですけど、単純に下着の女の人が、ちょっと、シャーって噴水があるような、まあ綺麗な感じのセットを歩いてるぐらいのね。それが最大級のエロぐらいの。
なるほどね。
牧歌的でしょ。
牧歌的だね。
まあ多分、アメリカでも、そんなには、R18 までいかないぐらいのね、ビエロ、
うん、
今で言う。うん、まあ、着エロみたいなもんですからね。
なるほどね。
今で言うね。みたいな番組だったんですよ。で、その下着着た女の人が歩いて、で、まあ、例えば全員赤い下着をつけたりするんですよ。
はいはい。
そうすると、すごいいい声のナレーションが入るんですよ。日本語で。
うん、
吹き替えるね。赤。それは情熱の色。
バカっぽい。
情熱をたぎらせた女性たちが、みたいな。
はあ、はあ、はあ。
まあ、それぐらいですよ。
ええ、
はい、
ええ。
で、ちょっとドラマとかもあったりしてね。
はい、うん。ちょっとエッチなことが起きるみたいな、ね。
ちょっとエッチなことが起きる、本当に10分ぐらいのドラマがあったりするんですよ。
うん、うんうん。
あるカウボーイが街にやってくるんですよ。正義の味方がね。
ええ。
それは、その街で、バッコしてる悪を退治するためにやってくるんですよね。
はいはい。
はい、で、なんとか戦うんですけど、途中で牢屋に捕まっちゃうんですよ。
うん。うん、
そしたら、まあ、その前に一回助けたことのある女が牢屋に訪ねてきて、まあ、やらせてくれるんですよ。牢屋越しにね。
うん。鉄格子。
鉄格子越しに。
はい。
うん。そこで、なんとか、その、カウボーイは逃げるんですよ。
はい。
脱獄して。
脱獄してね。
で、なんとかしてやっつけなきゃいけないと思って、行くと、自分の偽物がいるんですよ。その街に。
うん。
全く見た目もそっくりなのね。
はいはい。うん、
で、そいつが、悪いことしてるんですよ。で、もう自分、正義の味方だった自分は、もう、あいつは悪の手先だったんだ、騙されたって、村人たちがもう、悲嘆に暮れてるわけですよ。うわ、どうしようってなって、まあ、どん底ですよね。で、いよいよでも何とかしなきゃと思って対決した時に、多勢に無勢でボロボロにやられるんですけど、なんとかその逆転しようとしたら、まあ、よくあるパターンじゃないですか。自分そっくりの偽物と自分がいて、で、あ、どっちかどっちだか分かんない、周りの人は。で、その、自分の恋人の女がいるって。それは銃を構えて、どっちを撃つってなるパターンよくあるでしょ、
はいはい、
俺が本物だって。違う違う、こいつこそ偽物だ、俺が本物だっつって。信じてくれ、俺が本物なんだみたいなって、どうするどうするどうするって言ったら、バーンってその女性が銃を撃って、見事に偽物を撃つんですよ。
はい。
で、なんとか事件を解決するという話があって。
はい。
で、まあ、大物のボスもやっつけて、町は平和になりましたって。で、カウボーイは最後去っていきますよ。
はい。
うん、この町も平和になったって。ところで、なんで俺が本物だって分かったんだって聞いたら、女性が、だって、あなたのあそこは、右曲がりだったでしょって言って、カウボーイがニヤって笑って、ヒヒーンつってパカラッパカラッパカラッパカラッって、去っていくっていう。
しょうもないね。
多分偽物は左曲がりだったんでしょうね。
しょうがないね。
っていうドラマね。
は、はい。うん、それが
あ、ごめんなさい。大幅に脱線しちゃい
ました。なんだよだ
なんプレイボーイレイトナイトスペシャルっていう僕が毎週見てた番組があった
んですよ。世界の秘密を早く。
あ、それで、
ね、思い出すね。
それで言ってたんですよ。それでなんか、ちょっとツナイト2っぽ
い
コーナーもあったりして、
はいはい
はい、なんか、セックスの秘訣を、
うん、
おじいさんおばあさんに聞くっていうコーナーがあったりして、それはね、2回か3回ぐらいしかなかったんですけどね。うん、多分その、これじゃ抜けねえよって、
はいはい、
せっかく、あの、 下着とかエロドラマとかで興奮してるのに、いきなりおじいさんおばあさん出てきて、わしのセックスの秘訣はなとか言い出して、からもうシューンってなっちゃうでしょ。多分、ただそれ2、3回で終わっちゃったんですけど、その中で、
はい、
精子を止めるっていう。
ほうほう、おじいちゃんが言ったの？
うん。それはね、行きそうになるとな、わしはな、前立腺に力を入れるんだ。まあ、お尻と金玉の間にある前立腺に力を入れてギュッと締めるんですよ。そうすると、空打ちになるんじゃよっていう吹き替えがあったんですよ。行くのは行くんだけど、精子が出ないらしいんですよ。精子をこうギュッて前立腺のところで止めて遮断して、で、行くは行くんだけど、トクトクトクって空打ちになるわけですよね。
はい。
まあ僕は5歳からオナニーしたんですけど、で、精通したのが小4の時、小3か小4の時なんですけど、それまではずっと空打ちだったんですよ。
はい。
ね、精子が精通されてないからね。だからそれと一緒のことです。
なるほどね。
うん。だから、精子を出してないからまだいけるっていう、
うん。
そのおじいさんが言ったんですよ。
はいはいはい。
これはすごいと思って、
うん。
僕もまあ実践してみたんですよ
ね。ええええ。
まあオナニーでですけど。
はい。どうでしたか？
あのね、やっぱ出ちゃうね。
ああ、もう、これ何の話した
の？でも、確かに、3分の1ぐらいの量になる。
あ、そうですか。
で、残りの3分の2は逆流していく感じがある。
あ、そうですか。体に悪そうなんです
よ。ほんと体に悪そうなんですよ。うん、で結局行ってるから、もう性欲なくなるし、
うんうん、
かといって、あの、スッキリ感はないんですよ。
ええ、
満足感はなくて、
なるほどね、
あの残尿感みたいな感じですよね。
はい、
残性感、
うんうんうん、
だけがあって、まあやめた方がいいですね。あれは。
わかりました、
はい。
僕はやりません、
はい。
はい。
っていう話でもう30分過ぎちゃったんですけどね。ちゃんと他のメールも読んでいかないとダメですね。
はい。お願いします。
うん、思いのほか盛り上がってしまいましたからね。
はい。はい、脱線しまくってな。
はい。地面さん。
かっこいい名前ですね。
はい。20代男性の方ですね。
ええ、
最近、ポッドキャストの自動保存先フォルダを見つけたのですが、
うん、
トウモロコシの回のフォルダが数ギガバイトになっており、その状況が気持ち悪かったので、聞いたものは順次消すことにした地面です。あれ、地面さんって前に出したっけ？あと、自動保存先フォルダって何？
わからん。
勝手に、あれですかね、僕たちのポッドキャストを無断で海賊版のように保存してるってことですか？
別にいいじゃないですか。ストリームじゃなくてダウンロードするんだから、端末に、うん。はい。
前回の投稿で、あれ？前回？まあいいや。
はい。
映画間違えていましたね。
うん。
ボニー&クライドはセルジュ・ゲンズブールとブリジット・バルドーが歌っている印象が強かったもので、お恥ずかしい。え？こんなメール心当たりありますか？
いや。あったんでしょうね。僕たちがちょっと若年でもないけど、地方症に
かかってる。ボニー&クライドはセルジュ・ゲンズブールとブリジット・バルドが歌っている印象は強かったって。
映画の話の時かな。
ボニーとクライドって言ったら、明日に向かって歌ですか？
もう一般的にはね。
うん。でもセルジュ・ゲンズブールとブリジット・バルドが歌ってるんですか？それを。
時代は違うよね。
ボニー&クライドっていう歌があるんじゃないですか？
うん、そういうことね。
うん。セルジュ・ゲンズブールの歌で。
無知ですみません。
はい。
はい。
あと、メール読んだ覚えないですけどね。これ、どうなんですか？本当に僕のラジオで合ってますか？最近は映画を見ていないのですが、友人に、ウォンテッドが面白かったと言われ、これ僕もラジオで言ってましたよね、確か、ウォンテッド。
アンジェリーナ・ジョリーの？
うん、アメコミの回の時にね、
はいはい。
ウォンテッドが面白かったと言われ、間違えて、ザ・ウォンテッドを借りてみたところ、
はい、
あ、偽映画があるんですね。
うん、ひどいね。
とんでもない内容に言葉を失いました。ジャケットポスターなんかもとても似ているのです。会長今井さん、リスナーの方々ご存知でしょうか？おすすめはしません。ザ・ウォンテッドってフランスで作った、まあ、まあよくあるじゃないですか、洋画のパクリ映画ね。
はい。
の、なんか、殺し屋10人が集まってトーナメント戦をやるっていう映画らしいですね。ただまあ、酷評ばかりでした。ネットを見る限りでは。
まあよくある、手口ですね、うん、あの全く同じようなパッケージに作り上げてね、
うん、
間違っておばあちゃんとかおばさんおじさんに代わりさせるっていうね、
とか地面さんとかにね
代わりさせる、うん、地面さんとかに代わりさせるみたいな。
殺し屋のトーナメント戦っていう B 級感 C 級感たどりますよね、
ええ、
しかもね殺し屋は3人しかいないらしいですよ。
10人って言ってるのに。
そう、あとはなんか女子高生とかなんか色物が出てくるプロレスラーみたいなやつとか
で、やってまい死んでって最後3人の小規模ドラマになっていくみたいなね、多分、うん、お金かかってない感じのね。
まあ逆に見たくなりますけどね。
まあそうですね。
ザ・ウォンテッドね。
はい。
はい。さて、話は変わりますよ。
本題ですね。
さて、リスナーの怖い体験談など聞いて、自分も思い起こしてみたのですが、うん。小学校ってことでしょうね。
うん、
小学。母が私の姉の首に包丁を突きつけ、歯を食いしばり、歯の隙間から声を絞り出すように、あんたなんて簡単に殺すことだってできるんだからに、と脅していたこと。中学、朝食の途中、母が立ちばさみを持って迫り、私の着ている制服を切り刻んだこと。大学、バイト先で70代同性の上司、というか重役に、君、超同タイプだね。超同っていうのはこれ、子供の愛人みたいなことですよね。超愛の超に、わらしって。超同タイプだね。と、耳元で囁かれ、クンクンされたこと。超同って多分言ってないと思うんですよ。その重役の方は。
はい、
超同って言われてもわかんないですもんね。
そうですね。わ、はい、かんなかった、俺は、
ね。わかんないですよね。この、まあ、漢字で見ればわかりますけど、声で聞いてもわかんないから、まあ、多分なんか、こういうことを表す、もっといい言葉ありますよね、その子供の。はい、ほら、今根さんだって、買われかけたことあったじゃないですか、新宿で、深夜に。
はい。え、なんか、二丁目歩いてたらとかそういう話？
え、なんかおばあさんに買われたん
ですよ。ああ、はいはいはいはい。いくらみたいなね。
そう。
うん。
その話してくださいよ。
何個かあるんだけど、一つ
は。何個かあんの？
ああ。
はい。
なんか、飲み屋行ったら、そこにいる、
うん、
まあ、ママみたいな人で、お客さんがちょうどいない時間帯で、
うん、
あんたお金持ってんのみたいなこと言ってきて、
うん、
いや、まあ、普通にバイトしてますけど、当時まあ20前半ですけどね、
うん、
バイトしてますけど、つって、あんただったら、うん、普通にもう10万とかで買ってくるおばさんいるよとか言って、紹介しようか、うん、とか言って、電話番号渡されたことがありましたね。
あとなんかさ、深夜の新宿の喫茶店で、
うん、
おばあちゃんに、
うん、
兄ちゃん、いくら？兄ちゃん、いくら？
ああ、はいはいはい。
って聞かれた時もありました
ね。ありましたね。あとは、新宿で酔っ払って寝てたら、
はい、
怪しいおじさんが話しかけてきて、
うん、
なんか、連れ去られそうになったことありましたね。
無理やり？
なんか、
まあまあ、いくらか払うからやらないみたいな感じで。まあ、
さりげなくね。
うん。超同タイプじゃないですか。
超同タイプですね、僕もじゃあ。一緒ですね、
うん。お母さんとそっくりですね。
え？
お前の母親とそっくりだな。
お前、今なんつった
いや、え、知らないんですか？
え、何それ？
え、だから、高校一緒じゃないですか、僕と今井さんって。
はいはいはい。
で、僕が高2か。で、今井さんは高3の時に、
うん、
今井さんのお母さんは、
うん、
500円払えば誰でもやらせてくれるっていう噂を広めたんですよ。
お前が？
そう。で、ワンコインババアって名付けて。
お前そんなことしてたの、おかげで。
広めようとしたんですけど、
うん、
なんかみんなちょっとドン引きしたみたいで、
そりゃする
噂を広めようとしたら全く広まらなかったっていう、う
ん、むしろ
とほほな失敗談ですね。
吉田の悪い噂が広がるみたいなね。
うん、まあわかんない、それは僕には伝わってこなかった。
なんでそんな悪意を持ったことをするの？
面白いかなと思って。今井さんのお母さん500円払えばやらせてくれるよ、ワンコインババアって名付けようぜ。
本当に最低の人間性だね君は。
あ、知らなかったんですか、
うん、
今井さん。
何が？
この話。
知らなかった。
じゃあ本当に僕の噂広げ作戦は大失敗でしたね。今井さんの耳にすら届かなかったんですね。
本当考え直した方がいいと思うよ、そういうの。
そっくりだなって、親子して。
はい。わかったわかった。ワンコインでいいよ、じゃあ。ワンコインで、うん。
まあ、整理しますと。
整理しますと。ちょうどタイプだねってねっちょりと。
と。
言われたと。
と。あと、小学校の時に母親が、姉の首に包丁を突きつけて、あんたが簡単に殺すことだってできるんだからねって。で、中学校の時に、朝食の途中にお母さんが立ちばさみで、自分が着ている制服ですからね。
うん、
あの、飾ってある、あれじゃない、干してある制服とかじゃないですよ。まあ、学ランとか、かブレザーかわかりませんけど、着てるところをバチバチバチバチって、切り刻まれたことと、君ちょうどタイプだねって。重力に囁かれたこと、というつまらないものばかりで心霊的なオカルト的な面白い体験がありません。なぜですか？
なぜですか？ちょっと待って、どうしたの？その会話の流れ。
さておき。
さておき？
かくして、私は、なめくじというか、人嫌いというかになったと思っておりますが、皆さんはどのような経緯で、なめくじになったり、オカルト好きになったりしたのでしょうか？オカルト話以前に、自前のなめくじ生成方法を持ち寄っていただければと思います。こんな話題、ダメですか？なめくじ人間、かくなりきコーナー。よろしくお願いします。長くなってごめんなさい。
怖い。
怖い。
怖いよ。
メールも多分前送ってきてないし。ブリジット・バルドとセルジュ・ゲンズブルが歌ってる。ボニー&クライドのメール読んだ覚えないし。
漆黒の記憶。漆黒の記憶の持ち主だしね。なんか。
まあ、ちょっと待ってください。そのお母さんは本当にいるのですかって話ですよね。
やめよう、やめよう、それはもうやめよう。そこ突っ込むのやめよう。ね。
まあ、まあ、まあ。前置きは本当に、あれで、なめくじ人間にどうしてなったのかっていう話ですよね。
はい。
まあ僕は収縮できなかったからですよ。
うん。
うん、その一言につきますね。
なるほどね。
まあ今にさんはでもなめくじ人間ではないと
言ったんですよね。そうですね。僕はなめくじ人間ではないです。
うん。
うん。
だからさ、まあ、もうこの話題はもう広げなくていいんだけど、
うん、
あの、何なんですかね、この人。地面。
地面って名前かっこいいけどね。
うん、まあ、僕はメール受け取った覚えないけど、今後またね、メールを出してほしいですね。
多分読まなかっただけじゃないの、吉田が。
そうかもしれません。
ひどいね。
うん。でもまあ、どうなんですかね、このお母さんは、なかなかファンキーですよね。
うん、
包丁とか、立ちばさみとか刃物が好きなお母さんですね。
うん、
まあ、キチガイに刃物とか言いますけどね。
いやいやいや、言っちゃった。
まあ、今井さんのお母さんもね、ワンコインババアですから似たようなもんですよ。
ねえ、母親の悪口言ってんじゃねえ
よ。悪口じゃないですよ。
あ、そう。
根も葉もない。
うん。
嘘でしょ？
嘘だよ。
悪口じゃないでしょ。
でもそれ悪口って言うんじゃないの？根も葉もないこと言うのが。
まあ、それは見解の相違ってやつです
ね。見解の相違で、全てを白紙に戻すやつ。
次元さんには、まあ、今後もまた面白い思い出。
はい。
お母さんのメールとかね。
うん。
他にもこんなことしたよって。
うんうんうん。
お母さんの。
お母さんとの思い出ね。
そうそう。面白、
うん、
ほのぼの、
うん、
刃物メールを、
うんうん、
送っていただけるとね。はい。